Good morning, everybody.
皆さん、おはようございます。
We are continuing our series in 1 Samuel.
続けて、第一サムエル記を学んでいきたいと思います。
And as I just said in the announcement, we will be meeting, in person next week in Sanomiya. So no online messages, no online service next Sunday, so.
先ほどお話したように、来週は勤労会館で皆さんと礼拝を持ちますので、オンラインサービスではありません。
So, yeah, really looking forward to actually seeing everybody in person again.
皆さんに本当に直接お会いできることを楽しみにしています。
But so today we will continue our series. We're in chapter 25 today.
今日は続けて第一サムエル記を学びますが、25章を学びたいと思います。
And we will be doing verses 1 through 17.
25章の1節から17節まで学びます。
Okay, so 1 Samuel 25. 1 through 17. If I can get a volunteer to read this for us, that would be great.
どなたか、25章の1節から17節まで読んでいただけないでしょうか?
Anybody at all? No, nobody?Yoshiko-san, can you read for us? Would that be okay?
はい、お読みいたします。
Okay, thank you.
第1サムエル記第25章1節から17節。サムエルが死んだ時、イスラエルの人はみんな集まって、彼のために悲しみ、ラマンにある彼の屋敷に葬った。ダビデはそこを立って、ワダンの荒野に下っていった。マオンに一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であった。彼は羊を三千頭、ヤギ一千頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい、彼の妻の名はアビガイルといった。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で情状が悪かった。彼はカレブ人であった。ダビデはナバルがその羊の毛を刈っていることを荒野で聞いた。それでダビデは10人の若者を使わし、その若者たちに言った。カルメルへ登って行ってナバルのところに行き、私の名で彼に安否を尋ね、我が同胞にこう挨拶しなさい。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。また、あなたのすべてのものに平安がありますように。私は今、羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですから、この若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから。どうか、この人々たちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。ダビデの若者たちは言って、言われた通りのことをダビデの名にとってナバルに告げ答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは一体何者だ?エッサイのことは一体何者だ?この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほぐったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもに、触れてやられなければならないのか。 それでダブジの若者たちは元来た道を引き返して戻ってきて、これら一部始終をダブに報告した。ダブジが部下に、メイメイ、自分の剣を身につけよと命じたので、みんな剣を身につけた。ダブジも剣を身につけた。400人ほどの者がダブジについて登っていき、200人は荷物のところに留まっていた。その時、ナバルの妻、アビガイルに若者の一人が連れて行った。ダビデが私たちの主人に挨拶をするために、アラノから使者たちを送ったのに、ご主人は彼らを罵りました。あの人たちは私たちに大変よくしてくれたのです。私たちは恥ずかしい思いをさせられたこともなく、私たちが彼らと野に一緒に行動した。共にしていた間中何もなくなりませんでした。私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は、昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました。今、あなたはどうすればよいかよくわきまえてください。災いは私たちの主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。ご主人は横島のものですから、
Thank you very much, Yosuko-san. So this is the story that we'd like to, look at today. So let me pray and we'll begin.
ではお祈りいたします。
Father God,
天の父なる神様、
You are such a great God.
あなたは本当に素晴らしいお方です。
May we see how great you are through these words today that you have written long time ago.
今日、長い間、前に書かれたこちらの、御言葉を通して、あなたが本当にいかに偉大な方であるか学ぶことができますように。
As you have spoken thousands of years ago, speak to us today as well.
数千年も前に書かれた御言葉を、その言葉が私たちに語りかけますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
Okay, so, we have chapter 25.
今日は、第25章を学びます。
And it opens up.
そして、まず、始まります。
It says, Now Samuel died, and all Israel assembled and mourned for him.
そこには、サムエルは死んだ。全イスラエルは集まって彼のために痛み悲しみとあります。
Right, for a long time we have been seeing this chase between Saul and Samuel.
しばらくの間、私たちは、サウルとダビデのこの、追いかけ、逃げ回っているというところを学んでいました。
Right, and we sort of forgot about Samuel.
そして、サムエルのことを、なんとなく忘れていました。
Right, and this whole book is titled Samuel.
この、書はサムエル記と題されています。
Right, and the opening chapters of this book, it was all about Samuel. Samuel's, as a boy, being born to Hannah. Samuel, it was all about Samuel.
そして、サムエル記の初めの、何章かは、すべてサムエルがどのように生まれて育っていたかということが書かれていました。
Right, the people are pushing Samuel to give him a leader, give him a king.
イスラエルの人々はサムエルに、私たちに王、リーダーを与えてくださいと頼んでいました。
Right, and so he appoints Saul.
それで、サムエルは、サウル王を、王に任じました。
But Saul proves to be unfaithful to God.
でも、サウルは神様に不忠実なものとなってしまいました。
Which will lead Samuel to then anoint David.
そこで、サミエルは、ダビデを にダビデに油注ぎをしました。
But after that, we sort of lost sight of Samuel.
でも、その後、サムエルのことは、見当たりませんでした。
Right? He sort of disappears into the background.
サムエルは、後ろに、消えてしまったようです。
And then here, he reappears, so to speak, again. His name comes up again.
そして、ここでもう一度現れたというか、サミュエルの名前がまたここで現れました。
But it's just one little verse.
でも、ただ一節だけです。
And it says that he died. And that's it.
そして、サミュエルは死んだ。それだけでした。
And then the story continues on again about David.
そして、また物語はダビデのことで続いていきます。
Right, because after all, the story is about David.
結局、この物語はダビデについてだからです。
Right, Samuel's role was, in essence, to anoint David to become the future king.
サミュエルの主な役割というのは、ダビデに油注ぎをして、そして、未来の王とすることでした。
Right, but now that David has appeared on the scene, he has now taken a background scene, and it's as if that's fine.
はい、でも、ダビデがまた現れたので、サムエルはまた背景に戻ってしまったんですが、このまま、続いていきます。
Right, and we saw how last week, we didn't go over this, but we, in Saul's response, right, to David.
先週は、サウル王がダビデにどのように応答したかというところを、そんなに詳しくではありませんが、見ました。
Right, how David cut off, right, remember Saul's corner of his robe.
ダビデはサウル王 の上着の隅のところを切り取りました。
And we saw David's response to that, you know, he's like, look, my hands are clean. I could have killed you, but I didn't, right, Saul?
ダビデはサウル王に、私はあなたを殺すこともできたのに、でもしませんでした。私は潔白です、と言いました。
And Saul's response, which we didn't see, butWhich happened is that Saul says he finally admits that, okay, David, yes, you are the future king. The kingdom is yours.
サウル王の、それに対する応答というのは、特に私たちは、触れなかったんですけれども、でも、とうとう、ダビデが将来のイスラエルの王であることを認めたんですね。
And it's as if at last, then Samuel can sort of breathe a sigh of relief and just go.
そして、最後にサミュエルは安堵の息をついて、そして去っていきました。
And so we continue the story, whose main character now is about David.
そして、主役はダビデということで、また物語が続いていきます。
But then we are introduced to two new characters.
そして、ここで二人の新しい登場人物が現れます。
Right, about Nabal and Abigail, his wife.
ナバルとその妻のアビガエルです。
Right, and so Saul is kind of disappeared in this chapter, and it's going to be about David and his relationship to this family.
この章ではサウル王は登場しないんですけれども、ダビデとこの二人の人たちとの関係が現れています。
And so in verse 2, it begins by introducing the husband.
二節で夫の紹介がされています。
There's a certain man in Maon. He had all this property. He was very rich.And he had all these possessions.
マオに一人の人がいて、そして 事業して裕福でたくさんのものを持っていました。
And then, the author gives his name. His name is Nabal.
そして、作者はこの人の名前を明らかにしています。名前はナバルです。
Wait, it's interesting that the author, Samuel, would speak about what he has instead of his name first.
はい。興味深いことに、作者のサミエルは、はじめにはこの人の名前を出しませんでした。
As if what he has characterizes who he is.
まるで、持っているものが彼の人格を表しているかのようでした。
Right? And on the other hand, right, his wife, right, he names him, he puts her name up front, her name is Abigail.
そして、それとは、対照的に彼の妻のアビガエルの名前は初めから書かれています。
And she is smart, she is wise, and she is very beautiful.
彼女は本当に、賢明で知恵があり、そして、姿が美しかったとあります。
Very opposite kind of to how the author is describing the husband.
この、作者は、この、夫と妻を本当に正反対に描いています。
Also in their names too as well.
名前もそうです。
Because Nabal means in Hebrew a fool.
ナバルはヘブル語で、愚か者という意味です。
While Abigail means my father rejoices.
それとは対照的にアビガエルはヘブル語で、父が本当に喜ぶものという意味です。
Right, so from the front we have a husband and wife who is very different from each other.
そして、まずはじめに夫と妻、本当に違っている二人が現れています。
Right, maybe unlike any couple today too, right, where we see the husband and wife very opposite, very completely different people, different personalities, different backgrounds from each other.
はい。今でも、いろいろな、夫婦を見ると、夫と妻は性格や、また、育った背景などが全く違っていると、感じることがあります。
So there's the introduction.
これが、はじめの紹介のところです。
And then from verse 4 through 9 will be a request made by David to this man Nabal.
そして4節から9節まではダビデがこのナバルに頼んだお願い事が書いてあります。
Right? Remember, David is an enemy of the state. He is a fugitive on the run.
ダビデはサウル王の敵で、そして今逃げている、まあ、容疑者というか、お尋ね者です。
Right? He has no food. He is very dependent on other people to give him food and drink and shelter.
食べ物もなく、そして、いろいろな人たちに食べ物や、また飲み物、そして、泊まるところを頼っている状態です。
Right, if you remember, he went to Nob, and he went inside the temple to ask for some bread for him and his soldiers.
覚えていらっしゃるかと思いますが、ノブに行って、祭司に彼と彼の兵士たちのためにパンを求めました。
And here we now see he's asking this guy, Nabal,It's festival time. Apparently, he has a lot of food. He's hungry, and he wants some little, share some of your food with us.
はい。そして今は祭りの時なので、このナバルという裕福な人のところに行って、何か食べ物や飲み物を分けてほしいと頼みました。
Right. Apparently, he's protected him in the past, and somehow, maybe he's thinking Nabal will show favor to him right now because he's hungry and share some food that he has.
ダビデは 過去にナバルの所有している人あの羊飼いやまたあの物たちを動物たちを守ったのでそれに対する行為としてナバルが何か食べ物や飲み物を分けてくれるのではないかと期待して頼んだんです。
Right, and look at verse 6.
そして、6節を見てみましょう。
Right. It says, say to him, peace to you, peace to you and your household, peace to all that is yours.
ナバルにこう言いなさい。あなたに平安がありますように、あなたの家に平安がありますように、またあなたのすべてのものに平安がありますように。
Right? Peace be with you. Peace, peace, peace. All David wants is to bestow blessings on Nabal.
平安ということを何回も繰り返して、そしてダビデが本当にナバルに願ったことは、祝福がナバルとその家族にあることでした。
Right? A very simple request, very innocent, nothing wrong.
とても、簡単で、そして、後腐れがないというか、無垢な願いだったので、難しいことではありませんでした。
Okay. But now the story will start to turn.
でも、物語は、思いがけない方向に、進んでいきます。
From verse 10 to 11 is the response that Nabal has towards David's innocent request.
10節と11節はナバルがダビデの本当にこの、害のない願いに対してどう反応したかということが書かれてあります。
Right? What is the first words coming out of Nabal's mouth?
はじめにナバルの口から出たのはどのような言葉でしょうか。
Who is this guy? Who is this David? Who is this son of Jesse?
このダビデとは何者だ。エッサイのことは何者だ。
Obviously, everyone knows who this David is.
明らかにすべての人がダビデが何者であるか知っていました。
Right, remember, even in the people, in Gath, his enemies, the people of the Philistines, they're singing, yes, David is the one, everybody knows who he is. He is famous, or infamous right now at this point.
ガドにいた人たち、また、ペリシテ人たちの町でも人々は歌い、ダビデはとても有名でした。また、今の時点ではちょっと、なんか、
Sorry, Yumiko, you're starting to break up a little bit.
Ah, はい、すみません。ガドの人たち、またペリシテ人たちも、ダビデを称えて歌ったぐらいで、ダビデはとても有名な人でした。でも、今は、追われて、人気のない人になってしまったかもしれません。
Right, and so the nuance here is that who is this David? How dare he come to me with this request? Who does he think he is?
ここの、ナバルの言ったダビデとは何者かというのは一体どういう気持ちで私のところに来てこのようなことを頼むことができるのだという意味でした。
Right, remember some people when they ridiculed Jesus?
ある人たちがイエス様のことを馬鹿にしたことを思い出してください。
Right, they used to say, who is this guy from Nazareth? What good can come out of Nazareth?
この、ナザレ人は誰なのか、一体どんないいものがナザレから出てくるというのか、
Right. Well, who is this Jesus? Who does he think he is?
このイエスというのは何者か、彼は一体自分のことを何者だと思っているのか。
Right. There are always people who laugh at God's people.
いつでも、神の人のことを笑う人たちがいます。
Right. They laugh. They ridicule.
彼らは笑い、また馬鹿にします。
And yet, the people that are laughing, they are the ones who are actually the fools.
でも、実際のところ、笑っている人たちが本当に愚かな人たちなのです。
They are the fools like Nabal, whose name means fool.
彼らは、ナバル、その名前の意味が愚か者というように、この人のように愚かな人々なのです。
Right, and fool, you know, it doesn't mean like, you know, someone with low IQ. It's not like a stupid guy.
愚か者というのは、IQ が低いとか、頭が悪いという意味ではありません。
Right, it's just somebody who opposes God and who does everything opposite to what someone who seeks God should be doing.
ここで言う愚か者というのは、本当に神様に歯向かっていて、そして神様を追い求める人たちと正反対の場所にいる人たちのことです。
Right, for example, let's look at Psalm 14.
はい。詩編14節を見てみましょう。
Okay, Psalm 14, even just that one verse, that beginning verse in Psalm 14.
詩編の14編の一節、初めのところです。
The fool says in his heart, there is no God.
愚か者は心の中で神はいないと言う。
Right? The fool, the Nabal, says in his heart, there is no God.
愚か者、ナバルは心の中で神はいないと言います。
How is Nabal described in the opening verses of this chapter?
このサムエル記の始めのところでナバルはどのように描かれていたでしょうか?
Right? Nabal is seen as someone with a lot of resources, a lot of possessions, lots of wealth.
ナバルはたくさんの所有物を持ち、本当に裕福な人でした。
That's exactly what a foolish person does, is rely on his own resources, on his own strength, and not seek God.
それが本当に愚かな人のすることです。持っているものや自分の力に頼って、そして神様に頼っていません。
Go back to chapter 25, look at verse 11.
サミエル記の25章に戻って11節を見てみましょう。
Right? Notice how many times Nabal repeats the word my and I.
この11節でナバルが何回私のとか私はという言葉を言っているか見てみてください。
Now, in various translations, it might not pick up everything, but this is the original Hebrew, and I want to translate it. It says, shall I take my bread and my water and my slaughter, which I killed for my shearers?
はい。いろいろな、訳では、もしかして、書かれていないかもしれませんが、元のヘブル語を訳すとこんな感じになります。私のパンと私の水、そして、私がおふった、私の羊の毛を刈り取る者たちのための肉。
Yeah. It's just about me, my things, my food, my people, the ones that I killed, the ones that I have. It's all about himself.
はい。私のもの、私の人、私がほふった、私がした、すべて自分のことを考えて言っています。
The foolish person, Nabal, is all about himself.
愚かな人、ナバルは本当に、自己中心な人です。
Relying on his own strength, not caring for other people.
自分の 持っている能力や力に頼って、そして他の人のことを考えていません。
Even though that person may be the God's anointed king.
もしかしたら、その他の人というのが神様が油を注がれた王かもしれないのに。
And it's a very pointed story. It's a very clear story that we should not be the Nabal.
これは、私たちはナバルのようではあってはいけないという、とても、明らかに示された物語です。
And yet, the point here is that how often are we actually being the Nabal?
それでも、ここで学ぶべきことは、私たちがいかにナバルのようになってしまうかということです。
Right? How often do we rely on our own strength? How often do we rely on our own intellect, our own resources, and push God away?
私たちがどのように、また、どのぐらい自分の能力や、また知性などに頼って、そして神様を押し出してしまうでしょうか。
How often are we so into building our own kingdom that we forget and we neglect other people around us?
私たちの王国を立て上げることに夢中になってしまって、そして周りの人、他の人のことを無視したり忘れてしまいます。
Right, when we see a simple story like this, it's very easy to see, I'm not going to be like Nabal, of course.
このような単純な物語を読むと、もちろんナバルのようにはならないと思います。
But I think there are always some parts in our hearts that become like this. And I want us to look at that this week and repent of that and say, no, I do not want to be the Nabal.
はい。それでも、私たちの心の中のあるところにはナバルのようなところがあるので、今週そのことを本当に心に留めて、そして悔い改めてナバルのようになりたくないという態度を取りたいと思います。
And then we see David's response, right, to Nabal's response.
そしてナバル の応対に対してのダビデの態度をここで見ることができます。
Right, David's reaction.
ダビデの反応です。
Right, and this is great.
これは素晴らしいです。
Right, what does David say when he hears about Nabal's, how he responded?
ナバルが、落としたとき、ダビデはどのように反応したでしょうか?
Right, in verse 13,
13節です。
He says, strap on your swords!
ダビデは部下に各自自分の剣を帯びよと命じました。
Right, Nabal, you know, he's all about himself. He's like, no, I'm not going to give you any food. And David is furious. He says, okay, everybody, put on your swords.
ナバルは自分のことしか考えていないで、そして何もあげないよ。と言ったそのような応対に対してダビデはとても腹を立ててみんな剣を身を帯びよと言ったのです。
Right, but wait, I thought David was this like really calm, you know, wise guy who's always seeking God. It's a very different image in this scene.
はい、でも待ってください。ダビデはいつも穏やかでそして神様を求めていて。そしてそのようなことを言ったりしない知恵のある人だと思っていました。
Right, remember last week we saw how, you know, Saul actually came into the cave, you know, that David and his men are hiding in.
先週、サウル王がダビデとダビデの男たちが隠れている洞窟に来たところを学びました。
Right, and his men are actually, you know, pushing David, go, come on, this is the opportune time that God gave us, go and kill him.
ダビデの部下たちはダビデに、これはいい機会だから、サウル王を殺してしまったらどうですか?と 言いました。
Right, but instead, David, you know, he's very calm, and he's like, you know, approaching Saul, and you know, he just cuts the corner of his robe, right?
でも、それに対して、ダビデはとても穏やかで、そして、サウル王のところに忍び寄って、上着の裾を切り取りました。
But then here, in today's story, it's a very different David.
でも、今日のこの物語のこの部分では、ダビデはとても、違った面を見せています。
Right, David, Nabal sort of insults, you know, David's men, and he comes back, he hears this, and he's not like, okay, God, what should I do? Or, you know, it's like, no, I don't, you know, it's okay, you know, Nabal, he's just being foolish, you know. No, he's like, strap on your swords, let's go get him.
ナバルがダビデの、部下たちを馬鹿にして、そしてその応答を聞いたとき、ダビデは、あ、大丈夫、ただ、神様はどうしたらいいんですかとか、ナバルはただ愚かな人だから、と言ったのではなく、身に帯びよ、と言ったのです。
Right, and last week we saw how silly it was for Saul to get 3,000 men of his, you know, top gun soldiers to fight 600 of David's sort of kind of motley crew soldier bandit group.
はい。先週、サウル王が3000人の、本当に優れた、襟抜きの兵士たちを連れて、ダビデの600人の、ただ、こう、寄せ集めの、素人のような兵士たちに敵対してやってきたという愚かな物語を読みました。
But today,
でも今日、
today we're seeing David kind of do the exact same thing. He's taking 400 of his men to fight this sort of one guy who's like being very foolish.
はい。でも、今日同じようなことをここで見ています。部下の400人を連れて、ただ一人のこの愚かな人と戦うためにやってきたのです。
Right, and so what do we see from David here in this story?
ここでダビデに見ているものは何でしょうか?
Right, he is God's anointed future king of Israel.
ダビデは神様に油を注がれたイスラエルの将来の王様です。
And yet, he seems to have, like, huge anger problems.
でも、大きい、とても深刻な怒りの問題を持っているように見えます。
Right, he obviously has some hot buttons that, you know, that some people want to push.
はい。誰かが、そこを押すとすぐに反応してしまう、そういう怒りのボタンというものを持っているように感じられます。
Right, what do we see from David?
ダビデから何を学ぶことができるでしょうか?
Right, we still see a very imperfect guy.
まだ、本当に、完全ではない一人の人をここで見ることができます。
Someone who still needs work.
まだ、働き、ここで、成長が必要な人です。
And yet God will still choose to use him.
それでも神様はそのようなダビデを選んで、そして使われようとなさいました。
He still will use David's weaknesses, his limitations, for his future kingdom.
ダビデは、神様はダビデの弱さや、また、足りないところを将来の王国のために使われようとなさいました。
Right? Just because he has these issues, it's not like God's like, okay, I'm going to find somebody else then.
ダビデがこれらの、短所や弱点を持っているからといって、神様は、ああ、じゃあ他の人を使うからとおっしゃったりはしませんでした。
I think stories like this bring us great comfort.
このような物語は私たちに本当に大きな慰めを、励ましを与えてくれます。
Because God is not looking for perfect people.
神様は完璧な人たちを求めていらっしゃるのではありません。
But just looking for imperfect people.
でも、完全ではない人たちを探して求めていらっしゃいます。
Who will follow the perfect one who is Jesus Christ.
そして、その不完全さを持って完全なイエス様に従っていく人たちをです。
How many times have we looked in the mirror, have we thought of ourselves that I'm no good?
何回私たちは鏡を見て、自分自身を見て、ああ、自分はこんなに欠点がたくさんあると思ったでしょうか。
How many times have you thought yourself, no, I'm not a good Christian?
何回私たちは自分自身を見て、ああ、いいクリスチャンじゃないと思ったでしょうか。
Right? How many times do we like to just look at our faults and our weaknesses and say, no, God cannot use me?
何回私たちは自分の弱さ、欠点を見て、ああ、神様は自分のことなんか使われないと思うことでしょうか。
This story reminds us that we don't have to be perfect.
この物語は私たちは完璧でなくてもいいと思い起こさせてくださいます。
We don't have to be perfect for God to use us.
私たちは神様が使われるために完璧にならなくてもいいのです。
As long as we keep looking at the one who is perfect.
私たちが完璧な方を続けて見上げているうちは
To keep looking at Jesus who was obedient even to the point of death.
死までも従順であられた完璧なイエス様を続けて見上げて従っていくのです。
So people laughed at him, ridiculed him. Who are you, Jesus? He still was faithful unto death.
人々は彼のことを笑い、そして馬鹿にして、あなたは一体何者ですか、イエス、と言いましたけれども、でも、十字架に向かって従順に進んでいかれました。
And so by Jesus' faithfulness, we too put our faith in Jesus, and God says, okay, let's go.
イエス様がご自身に忠実であられたように、私たちはそのイエス様に信仰を持ち、そして神様は、あ、じゃあ続けて、進みましょうと言ってくださいます。
And then this last section, from verse 14,
14節からの最後の
Right. David is about to get his soldiers and attack poor old Nabal.
ダビデの兵士たちが、このナバルを襲おうとしました。
But there will be one person who will be instrumental in everything.
でも、そこに、一人の人が、この中で本当に重要な役を担いました。
Right, and next week we will look at this, at his wife, who will be Abigail.
来週、このナバルの妻のアビガエルのことを学びます。
But before we look at Abigail, what she does, there will be someone who speaks to Abigail, who we look at today.
アビガエルのことを、学んで、彼女が何をするか、何をしたか学ぶ前に、アビガエルに話した一人の人のことを今日学びます。
And this person's name is not even named in the Bible.
この人の名前は聖書の中に書かれてもいません。
It just simply says, one of his servants told Nabal's wife Abigail a story.
ただ、簡単に一人の若者の一人がアビガエルに告げていったとあります。
Right? A young man, a lad, a youth. We don't know what, anything else of this person.
この人はただ若いもので、一体どういう人か私たちはわかりません。
And yet somehow, this guy will tell Abigail, and Abigail would now turn things around that David will not go and kill Nabal.
でも、この若者の一人がアビガエルに話したことで、アビガエルが、行動を起こし、ダビデがナバルを殺さないようにと取り計らったのです。
Right, remember at the end of chapter 23.
23章の終わりのところを思い出してください。
Right, as Saul was pursuing David and catching up to him.
サウル王がダビデを追い求めていて、捕まえようとしていました。
Right, but right at the last minute, the Philistines are coming, and David is saved.
でも、最後のところで、ペリシテ人が来て、そして、ダビデは、助かりました。
And much in the same way, because of God's providence, David is about to now get his hands dirty, so to speak, but there will be a lad, a young man, that will divert David's attention,and allow him to keep his hands clean.
この時に神様がなさったように25章を見るとダビデが本当に手を血に染めて不必要なナバルの殺害をしようとした時にこの少年というか若者が神様に使われてそしてアビガエルに話しました。
All because of a young man whose name we don't even know.
私たちが名前すら知らない一人の若者です。
Yet he will change the course of history forever.
でも、この若者は歴史を全く変えてしまいました。
Maybe we are the lad. Maybe we are this young man.
もしかして私たちはこの若い、人のような存在かもしれません。
Right? Maybe what you think you are doing right now makes no sense in God's overall picture of things.
もしかして、神様の大きいご計画の中で私たちがしていること、あなたがしていることは意味のないことだと思うことがあるかもしれません。
And yet,Each of us has a very, very significant role in what in God's purposes.
それでも私たち一人一人は神様の完璧な役割、目的の中で大切な役割を持っているのです。
Right, whether you know it or not.
あなたが知っているまたは知らないに関わらず。
In God's overall purposes,There is nothing that is insignificant, and there is no one who is insignificant.
そして、神様の全くご計画の中では大事なこと、大事でないことはなく、また大事でない人というのはありません。
Right? Did any of the fishermen that Jesus called, did any of them know who they were going to be 30, 40 years later?
イエス様が声をかけた漁師たちは30年、40年後で彼らがどんな風になっているか考えたこともありませんでした。
And yet all they were called to do is just be faithful to that moment.
それでもその時に彼らが言われたことはその時に忠実になるということでした。
And God will do the rest.
そして神様は残りのことをなさってくださいます。
Right, maybe some of us are wondering, you know, what am I doing here? Why am I here? Right, we keep asking ourselves this question.
もしかして私たちのうちの何人かは、私は今何をしているんでしょう。一体どうしてここにいるんでしょうかと考えているかもしれません。
From this story, maybe we find that the answer is not important.
この物語から学ぶことは、その答えは大事なことではありません。
The fact that you are here, that's what's important.
ここにいるということが大事なことなのです。
And God will use you.
そして神様はあなたを使われます。
Actually, you are already being used by God.
実際のところ、あなたはもうすでに神様に使われています。
Right, whether you see the big picture or not, God sees that, and He's using each and every one of us for His purposes.
神様の大きい、像というか、大きいご計画を見ているか、見ていないかはわかりませんけれども、神様はそれを知っていて、そして私たちを使っていてくださいます。
So I pray that this week, we don't be the Nabal.
そして、今週、私は、皆さんが、ナバルのようにならないことを祈ります。
Right, that we can all be faithful to God, to Jesus Christ.
私たちが本当に神様、イエス様に忠実であることを祈ります。
And not rely on our own strength, our own resources.
そして、私たちの持っているものや、また、能力、力に頼らないことを。
And no matter who we are, God can use you.
そして、私たちが誰であるかにせよ、神様は私たちを使われます。
And actually, God is using you.
そして、実は神様はもう私たちを使っておられます。
Whether you realize it or not.
そのことに気がついているか、気がついていないかに関わらず。
And I pray we can live by that faith this week.
私たちが今週その信仰を持って生きることを祈ります。
As God is faithful to us.
神様が私たちに忠実であられるように。
Let me pray.
お祈りいたします。
Father God.
天の父なる神様。
We thank you that you are moving in history and in our lives.
私たちの生活の中で歴史を動かしていることをありがとうございます。
And in many ways that we don't understand and we don't even realize.
たくさんの、意味で私たちは理解していませんし、また気がついていません。
But that you use imperfect people like us to further your purposes in your kingdom.
それでも神様、あなたは私たちのような不完全な者たちをあなたの王国のために使っておられます。
Continue to use us, Lord.
私たちを続けて用いてください。
As Samuel said in the beginning when he was born, here I am, use me.
サミエルが物語、サミエル記の始めで言ったように、今ここにおります。使ってください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.